かっこ3。今年の4月まででもう20年東京に住んでいることになる。というのは、これは未来と現在との関係を述べて、まだその時期に立ってないけれど、今年の4月まででその時点においてずっともう20年間東京に住んでいた計算になるというんですから、未来形の完了形 I shall have lived in Tokyo、 shall プラス have プラス過去分詞という形になるはずでした。一応正解は shall have lived となるんでしょうけど、現実アメリカ英語ではほとんど shall が使われなくなってるし、完全に死に絶えたとは言いませんけど、 I will have lived という形の will で一人称単純未来使うことも可能でしょう。括弧4。アーサー医師が彼の担当医になった時、その患者は救急室に運び込まれてまだほんの 3,4 分しか経っていなかったですから、運び込まれたのは担当医と決まった時の前の時制のはずなんで、そこのところは時制のズレを過去とそれに先立つ関係性を過去完了で表して Only 3 or 4 minutes had passed、 had プラス過去分詞の形になってきます。正解は had passed となります。まあ、この文章は前から訳して、救急室に運び込まれて 3,4 分しか経たないうちにアーサー医師が担当医と決まったというふうに訳すことも可能でしょう。こういう訳し方の応用は、まあ、英文読解でたっぷり学習しますから、今はこういう訳になるんだなと理解できればいいでしょう。括弧5。それからいろんな助動詞が来ることがあります。主語の後に助動詞が来て動詞の原型という形になることがある。レクチャーノートの3番にあるような will、shall とか may、can、must の大体重要な意味と用法はもう君たちご存知の通りでしょう。今回は特にその助動詞の後に have プラス過去分詞という完了形が来ているものをやります。とにかく不定詞、同名詞、分詞の完了形というのは時制を全部過去に一段ずらすという働き。だから should、べきに対して should プラス have プラス過去分詞というのは、過去においてすべきだったけれど現実はやらなかったという非実現の形になってきます。括弧5を見ますと、警察に通報すべきだったけれどしなかったで後ろに but I didn't があるから、すべきだったという形、つまり I should have reported という形になるわけです。他の may, can, must の後に完了形がある場合も、 may はかもしれないで、その後に have プラス過去分詞があったら何々だったかもしれない。そこの時制がちょっとずれてくる。 must, have プラス過去分詞だったらに違いないに対して時制が一段過去にずれますから、どうこうだったに違いないというふうな訳になるし、 cannot, have プラス過去分詞だったらだったはずはないという形、全部だったという形で日本語の一段過去に時制がずれた形に訳ができてればいいです。正解は should have となります。ざっと研究問題の一番をやってみました。法には3つあって、その中の1つ直接法に関する大体主要な注意すべき点をまとめてみましたが、それをもうちょっと研究問題の2番で練習してみましょう。